はようございます。それでは賛美を捧げていきましょう。ラララララララララ3、はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたもの。古きは過ぎ去り、すべてが新しい。主のうちにあるなら、すべてが新しい。お祈りいたします。愛する天のお父様、これからの御言葉の時間を通して、あなたの御教えのうちにある苦しきことに目を留めさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション箇所は使徒の働き11章1節から18節、お読みいたします。さて、使徒たちやユダヤにいる兄弟たちは、異邦人たちも神の御言葉を受け入れたということを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登ったとき、割礼を受けた者たちは彼を非難して、あなたは割礼のない人々のところに行って彼らと一緒に食事をしたと言った。そこでペテロは口を開いて事の次第を順序正しく説明していった。私がヨッパの町で祈っていると、うっとりと夢心地になり幻を見ました。四隅を吊り下げられた大きな敷布のような入れ物が天から降りてきて私のところに届いたのです。その中をよく見ると、地の四つ足の獣、野獣、這う者、空の鳥などが見えました。そしてペテロ、さあほふって食べなさいという声が聞こえました。を聞きました。しかし私は、主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありませんと言いました。するともう一度天から声がして、神が清めたものを清くないと言ってはならないというお答えがありました。こんなことが3回あって後、全部のものがまた天へ引き上げられました。するとどうでしょう。ちょうどその時、カイザリアから私のところへ使わされた3人の人が私たちのいた家の前に来ていました。そして御霊は私に、ためらわずにその人たちと一緒に行くようにと言われました。そこでこの6人の兄弟たちも私に同行して、私たちはその人の家に入っていきました。その人が私たちに告げたところによると、彼は御使いを見ましたが、御使いは彼の家の中に立って、ヨッパに使いをやって、ペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人があなたとあなたの家にいるすべての人を救う言葉を話してくれます、と言ったというのです。そこで私が話し始めていると、聖霊があの最初の時、私たちにお下りになったと同じように、彼らの上にもお下りになったのです。私はその時、主が、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられると言われた御言葉を思い起こしました。こういうわけですから、私たちが主イエスキリストを信じた時、神が私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神のなさることを妨げることができましょう。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。アーメン。今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。人たちや異邦人たちも信仰に入ったということを、人たちは異邦人たちも信仰に入ったということを耳にしました。すると割礼を受けているユダヤ人たちは、異邦人と一緒に食事をしたペテロを非難しました。そこでペテロは事の次第を順序正しく彼らに説明しました。すると彼らは異邦人たちにも救いが起こり、聖霊様が望んだことを知り、神を褒めたたえました。では御言葉をもう一度目を通して、まず最初に目に留まった箇所を記していきましょう。 はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は2節とまた全体を通して、全体思ったことがあるんですけども、2節でそこでペテロがエルサレムに登ったとき、割礼を受けた者たちは彼を非難してというところに目が留まりました。本当に大きな異邦人伝道という当時の教会が考えもしないような、まあそういった御心が示されて、またそれがなされていくときに、まあ当然みんなが戸惑い、またとんでもないことをしたんじゃないかというような、そういう思いになったと思うんですけれども、そこで会議をしたり、なんかこう、長く議論することをしないで、シンプルに証を通して、そのことが実現していった。まあ、皆がそれで一致できたというところに目が留まりました。以上です。
はい。私は、15節から18節までで、まずこの御言葉を話しているときに、聖霊が下るということ。御言葉を聞く人々の上に、御霊が下るということと、そしてまた、その聖霊が下ったということが見てわかる、そのような見てわかるものであるということを教えられました。以上です。
はい。私は4節に目が止まりました。4節で、非難を受けたペテロは、口を開いて、事の次第を順序正しく、割礼を受けたユダヤ人たちに説明しています。箇所を通して、私たちが事の次第を順序立てて話す際に、主の御言葉、示されている主の御言葉と、また体験を証しするときに、人々はとても説得力のある話をすることができるということを教えられています。以上です。はい。それでは、さらに聖霊様に御言葉を照らしていただいて、三位一体なる神様について、また教えられる教訓について、詳しく調べながら書き留めていきましょう。はい。それでは、分かち合いの方をお願いいたします。
私は12節のところで、まあ、ここにペテロと他に6人の兄弟が同行したということが書かれていて、前の章でもそのようなことが記されていて、ここに7人の証人がいるというところに前も目が留まったんですけれども、いつも2人の証人で、まあそのことが大体立証されるというか、まあそれに対してペテロは7人の証人をこの場所に得ていたなということを思って、ペテロというのは示された御心を行うときもすごく思慮深く行動したんだなと思いました。これまで私は結構せっかちな印象のペテロがあったんですけれども、7人の証人を得て、これから起ころうとすることに対してよく備え、道を作っていった人だなと思いました。これほど大きな出来事をやっぱり教会のうちに起こしていく器として、本当に慎重でまた思慮深く行動したんだなということが模範として思わされました。節から3節とまた17節のところで、すごく当時としてはセンセーショナルな出来事が起こったと思うんですよね。教会の中でこれまでの価値観では全く受け入れられないこと、もしこれがユダヤ教の指導者たちのところに耳に入ったら、もう証を聞いても多分、撃ち殺されていたんじゃないかと思うんですけれども。けれども本当にこの教会には聖霊様が働いておられて、皆がその証を聞いて、また聖霊様の働きを知って、自分たちはこの御霊による働きを妨げてはいけないという思い、神を恐れる思いで、心に、このセンセーショナルな出来事であったとしても、御心に従っていくことができたというのは、本当にすごい模範だなと思いました。教会はこのようにして、本当にいつもへりくだって御霊の導きに従っていけることが幸いだなと思いました。それと、 模範としてまた2節のところで避難が起こるときには証しをすることが大切だなと思いました。みんなで自分勝手に行動するのではなくて、御心が示されたから自分で勝手に動くのではなくて、みんなで御心を吟味してみんなが御心に対して一致したときに、初めてこの与えられている御心というのは本当に主の栄光となり、またこの18節に皆が神を褒めたたえた後あるように、本当に神への賛美礼拝につながっていくことになるなと思いました。みんなで吟味するということがとっても大切だなと思いました。以上です。
私は、まず16節で神様が必要な時に御言葉を思い起こさせてくださる、そのようなお方であることを思いました。このように与えられている、思い出しさせていただいた御言葉を流さないでしっかりと受け止めることが必要であるということを思いました。また聖霊が下るということが一つの救いの印であるということがここではっきり表されているということを思いました。17節ではペテロがその聖霊が下っているのを見たら、どうして自分がそのことを否定できるだろうということを言ったんですけれど、本当に自分自身も誰が救われているかということは本当にわからないんですけれど、この聖霊が下っていることが一つの印であるなということを思わされました。以上です。
はい、ありがとうございます。はい、私はやはり4節からの内容としてペテロから模範をいただいています。ペテロは事の次第を順序立ててこのユダヤ人たちに説明しているんですけれども、ここでペテロは示された思い起こされた御言葉を語り、また自分の体験した聖霊様の働き導きを、このようなペテロから模範をいただいています。5節から10節を見るとペテロがお祈りしている中で見た幻について語っており、また11節から14節では御霊の声に従って行動した結果、当人にも御霊が下っているということが分かったということを話しています。そして16節ではこの示された思い起こされた御言葉について話しているんですけれども、このような順序立てた説明、この思い起こされた御言葉と体験した聖霊様の働きをこう順序立てて話すことによって、人たちは主を褒めたたえ、一致が与えられているという姿を通して模範をいただきました。以上です。では最後に、それぞれいただいた御言葉を実生活に適用していくために黙想していきましょう。はい、では、分かち合いの方をお願いいたします。
はい、私は今、あちこちのところを、牧会というか、宣教を開拓しながらいて、まあ、それが本当にこの群れに与えられている恵みの流れというか、その一つだなというふうに感じています。けれども、これまでの教会、これまで教会生活を、まあ、送ってこられた方、うちの群れとはまた違うところで送ってこられた方々もその中にはいらっしゃって、これまでの教会のイメージっていうのがすごく強いんですよね。だからあちこちに移動して歩く牧会者というのは想像ができないというか、なかなか理解してもらえない点があるんですけれども、今朝は本当に私がよく皆に分かち合い、また証ししていくことと、それから私自身もこう何かあった時に揺れ動くのではなくて、本当に思慮深く共に証言できるような、そういった証言者たちを備えておく必要があるなと思いました。この地で起こっていることを御霊の思いで証言できる人々をたくさん起こしていかなくてはいけないなと思いました。はい、そのためにまず私自身がよく皆に分かち合っていくということをしていきたいと思います。以上です。
はい、洗礼を準備している方がいるんですけれど、この教団の基準というのがあるんですけれど、この聖書を見ると本当に御霊を受けるということが見たら分かるものであっ って、そしてそれが一つの救われている証拠である。だそれがまた、悔い改めをも、命に至る悔い改めをももたらすものであるということを、もう一度教えられました。しっかりと聖霊様が下っているのが分かると、本当に洗礼を授ける時期が来ているということを、しっかりと理解したい、して適用したいなということを思いました。以上です。
はい。私も今、職場の方で伝道している方々がいるんですけれども、とても関心を示している方がおられて、この方のために、私も祈って、そして、言葉と、また証を伝えていくべきだと、今日は思いました。以上です。それでは、最後に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださり、感謝いたします。私たち今日も信仰を持って、あなたの御言葉に応答していきますから、主よ、今日もその働きを進めてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。